本日の宣教箇所、ルカの福音書1章39節から56節、新約聖書108ページです。それからマリアは立って山地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が胎内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を讃えます。この癒しい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶるものを追い散らされました。権力のあるものを王位から引き下ろし、低いものを高く引き上げられました。飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの祖祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。マリアは3ヶ月ほどエリサベツのもとにとどまって家に帰った。聖書の言葉は以上であります。先週からですね、このルカの福音書1章後半のところですね、いわゆる受胎告知ですね、御使いガブリエルがマリアに対して男の子が与えられる、主イエス様が生まれるというところ、ことを告げるところを、読んで学んでまいりました。マリアは御使いガブリエルに、突然ですね、御使いガブリエルが突然現れて言葉を語られる、しかも処女である自分が身ごもって男の子を産む、そういう不思議な言葉を告げられました。マリアは初めは戸惑い、信じることができなかったわけですが、御使いによって信仰の励ましが与えられ、自分の親戚であるザカリアとエリサベツのことを聞いたわけです。彼らは年を取っていましたが、御使いの言葉の通りに子が与えられていた、そのような励まし、御使いの言葉を受けて、最終的にはマリアはですね、信仰を持ってこの御使いの言葉を受け止めていく、主に服従し自分自身を捧げる、委ねる、そういう決断をしました。私は主の橋ためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと、そういうふうにマリアは応答していました。で、今日はですね、その、ちょうど続きの箇所でありますが、39節を見ますと、それからマリアは立って山地にあるユダの町に急いで行った。そしてゼカリナの家に行ってエリサベツに挨拶したとあります。御使いから不思議な言葉を聞いて、でもそれをですね、信仰を持ってマリアは受け止め、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと、マリアは 語っていた。でもマリアはですね、同時に立って急いでユダの町、そしてどこに向かったかというと、ザカリアとエリサベスのところに向かいました。でこの急いでというところに、私はマリアの思いといいますか心情が表されているように思うんですね。決してマリアはですね、ゆっくり、あるいはそのうちエリサベスのところにでも行ってみようか、そういうふうには思わなかったわけですね。何かこれ気持ちがわかるように思います。いや、何としても今急いでエリサベスのところに行きたい、そういう思いですね。エリサベスのところに行ってエリサベスにも主の言葉が語られた、そして主の御業があったということを、直接確認したかった、語り合いたかった、主の不思議な御業をすぐにでも分かち合いたかった、そういうことではないかと思います。決してですね、マリアは御使いの言葉が信じられなかったので、これは本当なのだろうか、嘘などではないか、そう思って確かめたかった、そういう意味ではないと思いますね。信じていたけれども、でも確かめたかった、そういうことではないかと思います。そして実際にマリアはですね、エリサベスに会ってエリサベスから祝福の言葉を語られる。42節からのところですね。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。マリアはエリサベスと実際に会って、でこのような言葉、祝福の言葉を語られる。でこれはですね、お互いエリサベスもマリアも、ある意味似たような喜び、祝福に満たされていたのではないかと思います。主の御使いによって語られる不思議な経験をする、そしてその御使いの言葉の通りになっていく、そのことをマリアもエリサベスも経験している。非常に不思議な感覚を持っていたのではないか。でもこの不思議な感覚を共有できる、ある意味仲間が与えられていたわけですね。でこの仲間、マリアとエリサベスが出会う、二人が出会うことによってより二人の喜びも大きくなる。そしてマリアはこの後ですね、このエリサベスの祝福の言葉を聞いた後、非常に有名なこの46節からの賛美の言葉、マリアの賛歌と言われている言葉を語るわけです。ですからこのですね、単にマリアはですね、一人静かに御使いの言葉に思いを巡らしていた、たった一人の時に何かですね、自分に神様の特別な技が働いていると分かって賛美の言葉を語り出したわけではないんですね。むしろエリサベスと会って自分と同じように主の不思議な言葉、そして主の不思議な御業を経験した、そういう二人が実際に会って言葉を交わして主の不思議な御業を共有する、その時にマリアはこの賛美の言葉を口にした。ここに本当に大きな意味があると思います。私たちもですね、こういうことがあるのではないでしょうか。もちろんたった一人 ですね、何かふと思いが導かれて神様に対して感謝をしたくなる、賛美の思いがあふれてくる、そういうことももちろんあるとは思います。でもやはりですね、交わりの中でより 喜びに満たされて神様に対して賛美をしたり感謝をする、そういうことがあるのではないでしょうか。マリアやエリザベスのように何か本当に特別なこと、大きな経験ではないかもしれません。でも兄弟姉妹の証を聞いて、こういうふうに私に神様が、主が関わってくださった、そういう言葉を聞くときに、私たちもですね、自分自身の経験、あの時やっぱりあれは主が関わって私を導いてくださったことではないのか、そういう自分になされたこと、自分に対して神様が関わってくださった経験を思い起こすことができる。その時にやはり私たちのうちに神様に対する感謝や賛美、喜びの思いがあふれてくる、そういうことがあるのではないでしょうか。私たちもですね、たった一人の時というよりも、やはり交わりの時にこういう賛美や感謝の思いへ導かれていくということがあると思うのです。でこのマリアの賛歌の内容にさらに目を向けていきたいと思うんですけれども、このマリアの賛美賛歌というのは神様の御業を経験した、そういう人がその神様の御業を喜び賛美する、そういう言葉、そういう歌であります。ですから時代や状況の違いを超えて、神である主が私に関わってくださった、そういう経験をしたことのある人はこのマリアの賛歌、非常にこう共感できるといいますか、共有できる、そういう言葉がたくさんあると思います。そこに目を向けていきたいと思います。46節からですね、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を讃えます。この癒しい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。でこの賛美の言葉は、私の魂は主をあがめる、そういう言葉で始まっています。一番最初の言葉はこのあがめるという言葉なんですね。あがめるに相当する言葉が、一番最初の言葉となっています。でその言葉はですね、ラテン語ではマグニフィカートというんですけれども、なのでこのマリアの賛歌は、マグニフィカートと呼ばれている、そういう、マリアの賛歌のことをですね、マグニフィカートとラテン語では言うわけですね。でこの、マグニフィカートの本来の意味、中心的な意味ですね、大きくするという意味があるんですね。大きくする、何か大きくする。ですからここではですね、私の魂は主を大きくする、主を偉大なお方とすると言っているわけですね。でこれは私たちの信仰、私たちと神様との関係ということを考えていく上で本当に大切なことではないでしょうか。私たちは何を大きくしているでしょうか。本当に神である主を大きくしている、大きなものとして扱っているでしょうか、それとも自分自身の方が神様より大きくなっている、偉大になっている、そういうことはないでしょうか。でこれはもちろんですね、この大きくするというのは、初めから小さなものをですね、大きくするとか、そういうことではなくて、神である主は本当に偉大なお方である、私たちから比べ物にならないほど大きな偉大なお方である、この偉大なお方を本来あるように偉大なお方として受け止めるということですね。そしてそれゆえに相対的に自分自身は本当に小さなものとしていく、小さなものとして扱う、そういうことがここに表されていると思います。で実際マリアはですね、この箇所で本当に主は偉大なお方、主を大きくしている、偉大なお方として扱い、それとは対照的に自分自身を本当に小さなものとして、癒しいはしため とさえ呼んでいるわけですね。でこれは決してですね、自分自身のことを何か蔑んでいる、そういうことではなくて、神である主の偉大さに触れ、主ご自身を本当に大きなお方、偉大なお方として扱っているからこそ、自分自身が非常にちっぽけに思えている、卑しい恥ために過ぎないと、そう言っている。そしてさらに、こんなに小さな私、卑しい恥ために過ぎない私に偉大な主が目を留めてくださった、このことを本当に驚き喜び、マリアは主を賛美しているわけです。さらにこういうふうにも続けていますね。49節から、力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良い者で満ち足らせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。でここでは神である主がどのようなことを行われたのか、そして主ご自身の在り方ですね、特徴とも言えるかもしれません。神である主は一体どういうお方であるのか、そして主が行われる力ある技には一体どういう特徴があるのか、そのことがよく表されています。主の憐れみは主を恐れる者に及ぶ、主の力強い技は心の思いの高ぶる者を追い散らされる、権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を引き上げる、こういう特徴ですね。主の力強さというのは、これを考えるとき、私たち人間の強さ、あるいは力強さ、あるいは富、そういったものとは本当に違うもの、全く逆なものと言えるのではないでしょうか。神様がことを行われる方法というのは、私たち人間のやり方、方法とは全く異なるもの、いやむしろ逆と言えるのではないでしょうか。私たちの力というのは、基本的には心の思いの高ぶるものがさらに高ぶるような、そういう力ではないでしょうか。権力や富などの力を持つ者が力を持たない者、弱い者や貧しい者を、さらに支配する、そういう者たちから搾取する、弱い者の上に強い者が君臨する、そういう力、そういう強さであります。それに対してここで示されている神様、主の力というのは、主の御業は、それとは全く逆ですね。心の思いの高ぶるものを追い散らす、権力のあるものを大いから引き下ろす、そしてむしろ低いものを引き上げる、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせずに追い返す、人間の力の誇り、それが取り去られ、むしろ神の力、神の御業が表されている、神だけの栄光が表される、そういう力強さではないでしょうか。救い主はこの処女マリアの胎に宿り、マリアから生まれました。この出来事にも本当に主の御業の特徴、ここに歌われているような特徴が表されていると思います。罪の奴隷である私たち人間を救うために生まれた主イエス様は、ガリラヤのナザレの一人の処女マリアから生まれました。救い主であるお方がなんと養われ育てられなければならない、全く無力な赤ん坊となって生まれてきた、 何かですね、自分の力を振るって人々をなぎ倒す、自分の権力の前に人々をひざまずかせる、そういうあり方を神様はなさらなかった。むしろ一番弱い姿になって生まれてくださった。またこの後ですね、聖書を読んでいきますと、主イエス様が成し遂げてくださった救いの御業、私たちに与えられている救いがどういうものであるのか、これを考えてみるときに、この救いというのも本当にこのここに示されているような主の御業の特徴、同じ特徴が表されているということができます。イエス様の十字架による罪の許し、贖い、救い、これは私こそ正しい、私こそ正義である、私は神の前に正しく生きてきた、そういうふうに自分自身を誇るもの、それを追い返すもの、心の思いの高ぶるものを本当に何も持たせずに追い返すようなものです。そしてむしろ弱いもの、本当に低くなっているものを引き上げる、そういう力であります。自分の弱さ、罪を心から認め、私は本当にどうしようもない人間です、私にはこの主イエス様の救い、許し、贖いが必要です、そういうふうに本当に告白する、そして主を求める、そういうものを本当に引き上げてくださる、そういう救いであります。ですからマリアのこの賛歌の言葉は、神である主の在り方、そしてさらにはこれから成し遂げられようとしている主イエス様の救いの御業を、そしてその特徴をよく表しているわけです。まあ、そして実はですね、イエス様の救いだけでない、旧約聖書の中で主が行われてきた救いの御業、その特徴もよく表しているものであります。神である主は強いもの、富むもの、自分自身を誇るようなもの、そういうものを追い返し、むしろ弱いもの、低いもの、心の傷ついているものを引き上げてくださる、助けてくださる、強めてくださり、救ってくださる、そういうお方であります。そしてマリア自身はこういう主を経験したわけです。だからこそ驚きと喜びを持って主を褒めたたえているわけです。本当にはしために過ぎない、弱い、何の取り柄もない自分自身のうちに主の御業が表されている、主の御業に自分自身が関わっている、用いられている、そのことを驚き、喜び、主を褒めたたえているということです。最後のところ54節からのところを見ていきますと、主は憐れみを忘れず、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。そもそも神である主がイスラエルを救ってくださるのは主の憐れみによることです。主に何かイスラエルを救わなければならない義務があるわけではない。アブラハムとその子孫に対する契約、約束を覚えていてくださったという憐れみによることです。主は一度した約束を、一度語った言葉を決して忘れない、そしてそれを覚えていてくださって確かに行ってくださるお方です。憐れみを忘れない、約束に忠実なお方でやられます。マリアはエリサベスと実際に会って言葉を交わす中で、本当に主がご自分の約束を守ってくださる、言葉を守ってくださるお方である、そういう思いを強くしたのではないかと思います。もちろんですね、マリアもエリサベスに会う前から 主の言葉を、主の約束を信じていたとは思います。それでも実際にエリザベツと会うことによって、より主の言葉の確かさ、主が約束を守ってくださる確かなお方、憐れみを忘れない、そういうお方であるということをより深く覚えたのではないでしょうか。マリアは主を崇めました。自分自身よりも、そして他の何よりも神である主を大きなものとし、偉大なお方としました。では私たちはどうでしょうか。私たちは神である主を本当に偉大なお方としているでしょうか。自分自身よりも、いや、そして他の何よりも偉大なお方、大きなお方として主を崇めているでしょうか。そしてそもそも主の御業を経験しているでしょうか。マリアはエリザベツと会って言葉を交わす中で、この賛美の言葉へと導かれていきました。私たちもですね、同じように自分一人だけではなくて、同じように主の御業を経験した人たちと語り合う、分かち合う中で、より深く主の偉大さ、主の素晴らしさに目が開かれていくことができると思います。そしてその時にですね、私たち本当に交わりの中で教えられて、自分自身にあった出来事についても、あれは本当に神様が私にしてくださったことなんだということがこう分かってくるわけですね。そしてその時に私たち本当に心から主を崇める、神である主が本当に偉大なお方であって、主の前に私は本当にちっぽけな存在に過ぎない、でもこの主の前にちっぽけな私にそんなに偉大な神様が関わってくださった、これはなんという素晴らしいことでしょう。そういう賛美、喜びに私たち満たされることができると思います。アドベントのこの時、もう一度神である主が私たち一人一人に何をしてくださったのか、何をしてくださっているのか、そのことを振り返りたいと思います。そして特にこのことをですね、一人だけではなくてご一緒に分かち合いたいと思います。そしてその時に、共に一人でではなくてご一緒に、主こそが本当に偉大なお方である、ある意味深く確かにご自分の語られた約束を守ってくださるお方である、そういう喜び、賛美、感謝に満たされて、共に主を褒めたたえるものでありたいと思います。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。この賛美を本当に心から共にするものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉をもって私たちを教え、励まし、導いてくださることをありがとうございます。マリアは本当に特別な経験をいたしました。主イエス様を胎に宿し産むという、しかもガブリエル御使いからそのことを事前に知らされるという特別な経験であります。その中でマリアは御使いの言葉、主の言葉を信じ受け止めてまいりました。私たちもマリアほどではありませんけれども、神である主が私に関わってくださった、そういう経験をさせていただくことができます。そしてその時に本当に喜びに満たされていくものです。どうぞそのような喜びを共に分かち合い共有していくことができますように、そして共に神である主が本当に素晴らしいお方である、弱く貧しいものを引き上げてくださるお方、そしてむしろ強く自分自身を誇るようなものを退けるお方であるということをより深く知り、そのような素晴らしい主を崇め賛美していくことができますように導いてください。アドベントのこの時に 共にあなたご自身を見上げ、あなたご自身に思い向けていくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。